東京都議会広報課発行。
声の都議会だより。
平成14年1月12日発行。第245号です。
早速、今回のプログラムを申し上げましょう。1、審議した案件とその結果。2、第4回定例会、代表質問、一般質問。3、第4回定例会、各会派等の議案への賛否。4、天皇皇后両陛下に差し上げる賀詞。皇太子同妃殿下に差し上げる賀詞。5、新年に臨んで、我が会派の今年の抱負。6、東京都議会友好代表団の報告。7、平成13年秋の褒章受章。8、平成14年第1回定例会の日程の予定。以上お伝えしてまいります。なお、このテープは返却方式です。お聞きになった後は宛名ラベルを裏返して、ポストに投函してください。まずはじめに、東京都議会議長、三郷氏屋の新年の挨拶です。明けましておめでとうございます。大親王様のご誕生に、日本中が喜びに沸く中で、都民の皆様には清々しい新年をお迎えのことと存じます。私は今年こそ、皇室のお喜びにあやかり、ぜひとも国全体が明るく素晴らしい年となることを心から願っております。そして東京に生活する皆さんが安心して豊かに暮らせる社会を早く実現させるためにも諸課題の解決に全力で取り組んでまいります。厳しい経済状況からの早期脱出、環境対策や少子高齢化対策への積極的取り組みなど、都政をめぐる重要課題の解決について、都議会は都民の皆さんの代表として様々な視点から一層活発な議論を行ってまいります。もちろんテロをはじめとする凶悪犯罪への対策など、新たな問題も次々に発生しています。こうした諸課題に対しても、具体的な対応が早急に実施されるよう、積極的に取り組んでまいります。また、東京圏の重要な問題として、首都移転問題があります。現在国会において、首都移転を前提とした審議が行われ、今年5月には、国民世論の盛り上がりや合意もないまま、無謀にも移転先候補地が決められようとしています。景気の低迷が長引く中で、20兆1000億円もの諸費を投じ、大規模な自然破壊を伴う首都移転を拙速にも決めることのないように、都民の皆さんと共に反対の意思を明確に全国に伝えてまいりたいと存じます。本年は東京都議会が発足してからちょうど60年目となります。人間で言えば還暦にあたります。この間、我が国及び都政をめぐっては、目まぐるしい変化がありました。その中にあって、絶えず東京の将来と、都民の皆様の豊かな暮らしを目指して議論してきた都議会の足跡を改めて振り返りながら、これからの新しい時代にふさわしい東京のあり方を求めたいと考えます。そして、これまで以上に、都民の皆さんと共に歩む都議会を実現するため、なお一層積極的に取り組んでまいります。どうかこれからの都政都議会にこれまで以上に興味を持っていただき、都民の皆さんが積極的にご意見等を寄せていただきますようお願いいたします。年の初めにあたり、皆様のご健勝とご活躍を心から祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。第4回定例会。平成13年第4回定例会は、12月4日から12月19日までの16日間にわたって開かれました。本定例会には、条例案27件、契約案1件、事件案2件、諮問3件の33件の議案が提出されました。開会初日、石原知事は、危機管理体制や環境、防災などの課題において、7都県市が連携していくことの重要性を強調し、首都移転に断固反対する姿勢を改めて表明しました。また、観光振興の財源としての宿泊税の必要性を訴えるとともに、 東京の治安維持のための留置場整備の構想に理解を求めました。都議会では開会初日に首都移転の白紙撤回を求める決議を賛成多数で可決し、本会議終了後に首都移転反対のラッピングバスで首相官邸や国土交通省を訪れ、決議文を手渡しました。各会派の議員19名によって、12月11日に代表質問、12日に一般質問が行われ、支持の姿勢を正しました。最終日には、支持提出議案のうち28件が可決され、諮問3件が棄却されました。議員提出議案では、条例案2件、意見書6件、決議4件、和紙1件が可決され、会期を終了しました。続きまして、平成13年、第4回定例会日程を申し上げましょう。会期は16日間でした。12月4日、本会議開会。会期の決定、支持の所信表明。11日、本会議。5会派5人による代表質問。12日、本会議。4会派14人による一般質問。議案等を委員会へ付託。13日から17日、常任委員会、付託議案等の審査。19日、本会議、議案等の議決。以上です。続いて、審議した案件とその結果です。1、本定例会に提出された案件。質疑提出議案は次の通りです。条例25件可決。うち1件に付帯決議、2件継続、契約1件可決、事件2件可決、諮問3件棄却、決算2件認定。なお決算は継続審議中だった案件です。一方、議員提出議案は次の通りです。条例2件可決、意見書6件可決、決議4件可決、1件否決、和紙1件可決。2、継続された条例。職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例。学校職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例。3、継続調査の申し出。行財政改革基本問題特別委員会。4. 請願、陳情。決定した請願。採択20件、一部採択1件、不採択17件。決定した陳情。採択4件、一部採択2件、不採択15件。委員会へ付託した請願、86件。陳情17件。次に、可決した主な案件です。東京都宿泊税条例。国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興に要する費用に充てるため、地方税法第4条第6項の規定に基づき、法定外目的税として宿泊税を創設するもの。続いて、国会政府への意見書です。横田基地、多摩サービス補助施設の返還。トラック輸送における安全確保と公正取引等。東京の森林再生。京都議定書に基づく地球温暖化防止対策の強化。小児医療体制の充実強化。BSE、牛海綿状脳症に対する風評被害解決。そして、決議です。首都移転の白紙撤回。中小零細商工業者への緊急特別支援。都市計画税の軽減措置の継続。都職員給与の一部削減措置の継続。それから、和紙です。高尊殿下ご誕生にあたり、天皇陛下並びに皇太子殿下に和紙を奉呈することについて。代表質問。ここでは12月11日に行われた代表質問の要旨をお伝えします。 東京を再生し、国際競争力のある都市に。自民党、蛭間敏夫。緊急地域雇用創出特別交付金について、対応を伺う。
基準緩和を国に強く求める。
金融について、公的機関信用保証協会への指導は、
体制の整備と改善を強く指導。
職員給与の改定について、今回の措置はこれまでの知事の発言に反しないのか。
都政危機に対処するため仕切り直した。
首都移転問題について、最終段階を迎えるが決意は、
我が国の将来を考え、白紙撤回を目指す。
危機管理について、NDC 災害や爆発物への対策は、
対処能力の向上と体制の充実を図る。
留置場整備計画について、住民理解をどう得るのか。
原宿警察署の建て替えに合わせ整備したい。地元の理解と協力が得られるよう努める。
税財政問題について、今年度の都税収入の見解は、
当初予算額確保は予断を許さない状況である。
重要施策について、どのような哲学で選定したのか。
首都圏の再生と都民生活の不安解消。
宿泊税について、創設意義と目的を改めて伺う。
観光振興に必要な財源の安定確保のためで、地方主権の確立に意義あるもの。従来の観光振興を改善させることが、創設の眼目である。
都市再生について、外環道の整備の具体的効果は、
直接効果は年間約3000億円。
土地利用の見直しについて、国際レベルのビジネス環境整備や、植樹接近のための都心住居が必要。
都市づくりビジョン提案の実現を図るとともに、土地の高度利用を促進する。
多摩地域保健サービスについて、再構築への考えは、
対人保健サービス等、事務以上し、都と市町村の新たな連携により体制を構築。
ウイルス肝炎対策について、都独自の取り組みが重要だ。
独自の精密検診を実施し、かかりつけ医と連携を強め、総合的な対策を講じる。
大学改革について、都立の大学改革の基本的考えは、
社会の流れに対応する運営体制確立など、都独自の公立大学法人化を図る。
中小零細企業の破綻を防げ、計画的な留置場の分散増配置を、民主党、和田宗春。経済情勢について、極めて危険な状況にある現下の経済状況と、小泉内閣の方針について所見を。
現役の政治家や国の官僚が新しい発想でことを果敢に行うことが大事である。
重要施策について、選定を終えた知事の所見は、
各局が創意工夫を凝らしたものも見られ、積極的な取り組みを引き出すことができた。
予算編成について、都民が将来に夢を持てるような効果的な予算編成を行う必要があるが所見を。
都民生活の不安解消のための優先課題に財源を振り向け、効果的な予算編成をする。
入札制度について、低価格入札を防ぐ手立てを。
調査制度を行えるよう国に法令改正を求め、実現までは総合評価方式で排除する。
ペイオフ解禁について、連鎖破綻を危惧するが、都民生活を守る立場からどう対策を行うのか。
金利引き下げ等的確な対応を図る。
宿泊税について、関係者の理解を得るための対策は、
おおむね理解が得られた。引き続き、納税者の理解を得られるよう努力する。
雇用対策について、二つ伺う。製造業の高度熟練技能の継承に取り組め。
様々な事業を通じ、継承を図る。
中高年ホワイトカラーの能力評価制度を構築し、雇用ミスマッチの解消を。
制度づくりに向けて多角的に検討する。
環境政策について、ヒートアイランド対策として海風や川沿いの風を生かす風の道の確保
を活用に向け積極的に検討する。
警察行政について、犯罪発生状況を踏まえた計画的な留置場の分散と増配置は必要、見解を伺う。
旧警察署庁舎の暫定運用、庁舎改築時における拡張等の諸対策を講じている。
中小企業雇用対策について万全の措置を講じるべき。公明党、木内義明。首都圏の再生について、7都県市首脳会議で行った提案について、今後どう取り組むのか。
連携した取り組みの重要性について認識が一致しており、今後十分な議論を重ねる。
中小企業雇用対策について、都が早急に改善を行うと発表した制度融資改善の実施時期は、
緊急融資の受付、融資の増額、金利引き下げは12月12日から実施する予定である。
教育問題について、学期ごとに通信制へ転入できるシステムが必要と思うが、教育庁の見解は、
現状では在籍生徒数の関係から難しいが、今後柔軟に対応できるよう検討する。
子育て支援施策について、子ども家庭支援センターの設置促進を図るべきであるが、見解を。
都は平成16年度までに全ての区市町村による設置を実現する計画であり、現在ほぼ半数で開設されている。
住宅政策について、都営住宅の戸数抑制や縮小を簡易に行うべきではないと考えるが、見解は。
民間住宅の活用等、供給多様化の結果だが、と全体の縮小にはつながらない。
消費者行政について、従来にないインターネット取引や迷惑メールへどのように取り組むのか。
消費生活条例で規制できるように検討しており、国へも法整備を求める。
悪質な貸金業者について、貸金業の登録時に1000万円の保証金を預け入れるよう制度の改善を。
悪質業者排除の有効な手段の一つであり、都としても種々検討していく。
三宅島の復興対策について、帰島の目処は。
火山噴火予知連絡会の検討結果をもとに判断していく。
最悪の不況の中、自治体本来の立場に立って都民生活守れ。日本共産党、渡辺康信。不況対策について二つ伺う。知事は大量失業を生む構造改革の見直しを首相に要請すべきである。
危機的状況を打開するため、構造改革は必要である。
国の医療保険制度の改悪に東京から反対の声を上げよ。
医療制度改革は避けられない。
医療について三つ伺う。都立病院の統合、廃止、民営化はすべきではない。
安心できる医療提供体制を確保する。
都立病院改革は自治体や住民の同意と納得を前提にせよ。
マスタープラン策定後改革したい。
難病の慢性肝炎等の医療費助成の打ち切りをやめよ。
ウイルス肝炎対策を再構築する。
地球環境対策について、地球温暖化防止の視点からも、幹線道路など大型開発は見直しをせよ。
環境と共生する都市づくりを進める。
都財政について、開発優先ではなく、福祉、教育、中小企業対策にこそ予算を重点的に配分せよ。
都民生活の施策に重点的に取り組む。
知事の基本的姿勢について、二つ伺う。原宿の留置場建設は白紙に戻し、住民の声に耳を傾けよ。
地元に理解と協力を求めたい。
知事の女性蔑視発言は許せない。撤回すべきである。
発言を撤回しろと言うけれど、撤回しない。
化学物質対策に取り組め、グループホームの設置促進を。生活者ネット、山口文江。化学物質の子どもガイドラインについて、策定を重要施策に選定した知事の所見を伺う。
アトピーやアレルギーの子どもが増えている。国に先駆け積極的に取り組む。
食品廃棄物リサイクルについて、促進の対策を。
国や区市町村と連携し、食品関連事業者等に食品の製造技術の改善等を働きかけ、廃棄物の再生利用や減量に努める。
グループホームについて二つ伺う。多様な事業者の参入を図る制度を創設せよ。
民間への整備費補助を実施する。
設置促進策の充実を。
小規模民有地等を高齢者や障害者の生活の場の整備に活用するための仕組みを構築する。代表質問を終わります。
一般質問。ここでは12月12日に行われた一般質問の用紙をお伝えします。安心できる都内産農産物の安定的な生産と供給を。自民党宮崎明。農業振興について、東京農業への考えは。
畜産を含め、都民に新鮮で安全なものを供給できる場として非常に重要である。
巻き網漁業について、当初に操業禁止区域設定を。
操業期間を確認し、停止を国に求める。
サマの市街直売について、先導的役割を果たすべきである。
国や通信事業者に強く働きかける。
国分寺外線について、湧水の保全を支援すべきである。
市の取り組みが円滑に進むよう努める。
外環道の整備に向け、住民との合意形成を。自民党、真鍋義之。宿泊税について、新たな負担を求める理由を伺う。
東京の観光振興に手立てを講じるためである。
区画整備について、諸手続きの合理化、迅速化を。
事業の進捗に合わせて、用途地域の変更を行う等、事業の円滑実施に努める。
外環道について、一日も早く着手すべきだ。
地元意見を伺い、具体化に努める。
オウム真理教対策について、その対応は、
国へ法的規制措置の整備等を要望。
国に先駆け環境危機に取り組め、子どもに環境学習の場を提供せよ。民主党、相川博士。多摩の森林再生について、知事の所見を。
都民、国民共通の財産である森林再生に環境保全の視点から総力を挙げて取り組み、東京から国の森林政策を変えていきたい。
環境学習について、重要性について教育省の認識を。
環境学習は日本の将来を担う子どもたちに、環境に対する人間の責任を理解させ、自然保護や環境保全に参加する態度を育てる意味からも重要。今後も自然環境と調和した社会の形成を目指し、各学校を指導していく。
日暮里・舎人線の早期開業を、隅田川スーパー堤防の整備を、公明党・友俊春久。道路整備促進について、区民が待望する江北橋に接続する都道補助第91号線の今後の見通しは、
協議が整い、早期に工事を進める。
新交通について、日暮里・舎人線の進捗状況は、
平成19年度開業を目指していく。
スーパー堤防について2つ伺う。御嶽橋上下流への対応は、
区と協議を進めていく。
小具橋付近の管理用道路を生活道路に。
安全性等検討が必要。14年度から区と協議する。
都立病院の改革は関係機関と十分な調整や協議を。自民党、稲葉真一。都立病院について、病院改革に対する支持の決意は、
患者中心の医療を提供することで、公立病院改革を東京から全国に発信していく。
都営地下鉄での弱者対応について、優先席を利用すべき人が利用できるよう、呼びかけの設定を、
掲出やアナウンスで徹底を図る。
カラス対策について、対策の基本的な考え方は、
募集した意見や提案から、捕獲とゴミ対策の両面で実施する。
都立小児病院を存続せよ。高尾山と周辺の森林保全策を。日本共産党、清水秀子。都立病院改革について、二つ伺う。不採算の小児医療こそ、都立病院が担うべきである。
と、区市町村、医療機関等が連携を図り、それぞれの役割を担う必要がある。
改革会議報告は、小児専門家を入れて再検討すべきである。
報告の提言を尊重し、改革に着手する。
高尾山の自然保護について、高尾山の圏央道トンネル工事は自然を破壊する。再検討を。
平成17年度開通予定で見直さない。
石原都政に可能性を有する多摩地域への積極的な取り組みを求める。自民党、小磯晃。多摩振興について3つ伺う。石原都政における多摩振興について知事の所見を。
多摩地域のポテンシャルをさらに高め、活力と魅力にあふれた多摩の創造を目指す。
多摩ニュータウンの今後の街づくりは、
業務機能等の集積を生かし、収穫都市として一層の向上を図る。
多摩都市整備本部配置後の総合的窓口の維持と維持の配置を要望。
都の役割を果たせる体制にする。
旅行者が東京に親しめるよう情報を提供する体制の整備を。民主党、中村明彦。観光産業振興について3つ伺う。産業政策の柱に位置づけた理由は、
東京を宣伝し、外国人を招致するためである。
旅行者への情報提供体制整備を。
観光情報センターを開設し、仕組みを作る。
住民から観光ボランティアを募集しては、
積極的に受け入れていく。
放置自転車について2つ伺う。対策をどのように進めるのか。
区市町村の取り組みを支援する。
共用自転車の導入、活用を検討すべきである。
課題も多く、問題点等を整理し、実効性を検証。
多摩の市街直番統一化に向け、単位料金区域の一本化を。公明党、谷村隆彦。首都圏版フィーマについて、創設に向けた決意を。
実現に向けて、7都県市で協議する。
多摩の市街直番について、単位料金区域の一本化を。
国等に強く働きかけていく。
多摩都市モノレールについて、早期の延伸を目指せ。
様々な角度から検討していく。
保健所の再編整備について、村山大和保健所の建設に努力すると述べてきたことと矛盾するが、
十分理解が得られるよう説明する。
動物由来感染症の安全対策を、市町村合併へ支援を、自民党、倉林達夫。狂牛狂犬病対策について、都民の生命を守るため、統一的、一元的な疾患に対しての確立を。
総合的危機管理体制を整えている。
組織版整備について、北多摩視察の感想は、
南北道路やモノレールの整備が交通利便性向上に貢献していることを再認識した。
市町村合併について、全省的な立場からの支援を、
合併に関する様々な課題に対応する。東京都市町村合併支援本部を設置する。
仕事と子育ての両立支援を、大江戸線延伸等都市づくりを、自民党高橋和美。仕事と子育ての両立支援について、育児休業制度を、
制度普及に積極的に取り組む。
大江戸線の延伸について、事業化への今後の取り組みは、
導入空間確保の状況等を踏まえ検討。
東京外郭環状道路について、早期に具体化せよ。
都は早期整備に向け、地元との対話を進めると、国と共に積極的に取り組む。
環状第8号線について、整備にあたり沿道へ配慮を、
地域の理解と意向を反映させる。
国際フォーラムは民間委託に、消防団員知事厚労省の構成実現。自民党吉原治。多摩について、知事は多摩をどう見ているのか。
都心部とは違う多摩の魅力を育てたい。
管理団体について、国際フォーラムは民間委託に、
経営改善と財政的な還元を検討。
屋外広告物について、社会広告規制を緩和するべきである。
景観面等を調査し、検討していく。
消防団員の知事厚労省について、同一地域の表彰歴ではなく、活動実績等に対して行われるべきである。
指摘のように、同一地域は外す。
小児医療充実のため、八王子小児病院の機能存続を、自民党萩生田光一、多摩ニュータウンについて二つ伺う、学校等配合による跡地利用の活用等規制緩和と、地元の負担軽減を国に働きかけよ。
国等に働きかける。
警察署の設置を早急に。
18年度に建設工事に着工したい。
都立病院改革について二つ伺う。八王子小児病院は今後も必要なのでは。
地元との役割分担を含め検討。
子供のための東京政策を。
国に先駆け積極的に展開していく。
民主主義の基本は手続きと議論。知事と議会は車の両輪である。自民党、秋田一郎。都議会について、議会の役割の基本的認識を伺う。
連携した運営が都民負託に応える道だ。
雑居ビル火災について、建築物防火安全対策の検討を。
東京消防庁等と連携し、検討中である。
都営住宅について、再編整備の全体像を策定すべきである。
検討し、早い時期に明らかにする。
西新宿再開発について、どのような理念で進めるのか。
将来的にバランスの取れた街並みが形成されるよう努めていく。一般質問を終わります。平成13年第4回定例会、各会派等の議案への賛否。はじめに、平成13年12月19日現在、各会派の議員数を申し上げておきましょう。自民党55、民主党24、公明党23、日本共産党15、生活者ネット6、無所属で2分の1の会1、無所属で行革110番1、無所属で自治市民93、1、無所属で 市民の党1。以上です。まずは、知事提出議案です。1、条例。まず、新設です。東京都宿泊税条例。自民党、民主党、公明党、1/2の会は賛成。その他の会派は反対で可決。公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例。特定製品にかかるフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律関係手数料条例。すべての会派が賛成で可決。次に一部改正です。東京都市計画事業、北新宿地区第2種市街地再開発事業施行規定。日本共産党自治市民93、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決。東京都地方公営企業の設置等に関する条例、東京都給水条例、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決。政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例、職員の給与に関する条例、東京都知事等の給料等の特例に関する条例、職員の懲戒に関する条例、東京都立学校設置条例、東京都立保健科学大学条例、学校職員の給与に関する条例、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例、東京都自動車排出窒素酸化物総量削減計画策定協議会条例、東京都環境科学研究所手数料条例、東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例及び東京都地方精神保健福祉審議会条例、東京都港湾設備条例、東京都公園審議会条例、東京都下水道条例、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例、東京都テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例、すべての会派が賛成で可決。そして廃止です。臨時東京都多摩、八王子、町田、新住宅市街地、下水道条例、すべての会派が賛成で可決。2、契約。請負契約です。平成13年度、新海面処分場 G ブロック西側、護岸建設工事その2、日本共産党、自治市民93、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決。3、事件。水道事業の事務の委託について、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決。当選金付き商標の発売について、すべての会派が賛成で可決。4、諮問。地方自治法第229条の規定に基づく、審査請求に関する諮問について、地方自治法第231条の3の規定に基づく、審査請求に関する諮問について、地方自治法第231条の3の規定に基づく、審査請求に関する諮問について、すべての会派が賛成で棄却。5、決算。まず、12年度各会計です。特別区財政調整。日本共産党、行革110番、市民の党は反対。その他の会派は賛成で認定。一般、交際費、新住宅市街地開発事業、臨海都市基盤整備事業、日本共産党、自治市民93、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定。心身障害者、扶養年金、途上、市街地再開発事業、日本共産党、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定。 地方消費税生産、都市開発資金、用地、灰原小山開発事業、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定。小笠原諸島生活再建資金、母子福祉貸付資金、中小企業近代化資金助成、農業改良資金助成、林業改善資金助成、沿岸漁業改善資金助成、都営住宅等保証金、すべての会派が賛成で認定。次に、12年度公営企業会計です。交通事業、水道事業、日本共産党、行革110番、自治市民93、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定。埋め立て事業、臨海副都心開発事業、羽田沖埋め立て事業、高速電車事業、日本共産党自治市民93、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定。病院中央卸売市場、日本共産党市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定。港湾事業、行革110番、自治市民93は反対、その他の会派は賛成で認定。下水道事業、行革110番、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定。電気事業、工業用水道事業、すべての会派が賛成で認定。続きまして、議員提出議案です。1、条例。一部改正です。政治倫理の確立のための東京都議会の議員の資産等の公開に関する条例。東京都議会議員の報酬及び期末手当の特例に関する条例。すべての会派が賛成で可決。2、意見書。横田基地、多摩サービス補助施設の返還に関する意見書。トラック輸送における安全確保と公正取引等に関する意見書。東京の森林再生に関する意見書。京都議定書に基づく地球温暖化防止対策の強化に関する意見書。小児医療体制の充実強化に関する意見書。BSE 牛海綿状脳症に対する風評被害解決に関する意見書。すべての会派が賛成で可決。3、決議。都職員給与に関するルールの厳守を求める決議。日本共産党、生活者ネット、自治市民93は賛成。その他の会派は反対で否決。都職員給与の一部削減措置の継続を求める決議。民主党、日本共産党、生活者ネット、自治市民93は反対。その他の会派は賛成で可決。首都移転の白紙撤回を求める決議。市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決。中小零細商工業者への緊急特別支援に関する決議。都市計画税の軽減措置の継続に関する決議。すべての会派が賛成で可決。4、座し。皇孫殿下御誕生にあたり、天皇陛下並びに皇太子殿下に座しを奉呈することについて、市民の党は棄権。その他の会派は賛成で可決。以上、各会派等の議案への賛否でした。天皇皇后両陛下に差し上げる座し。この度、皇孫殿下がご誕生になりましたことは、誠に敬賀に堪えないところであります。ここに東京都議会は都民と共に謹んでお祝いを申し上げます。平成13年12月4日、東京都議会議長、三田俊也。皇太子同妃両殿下に差し上げる座し。この度、内親王殿下がご誕生になりましたことは、誠に喜ばしい限りであります。皇太子殿下、同妃殿下のますますのご健勝と、内親王殿下のお健やかなご生育、ご流運を心からお祈り申し上げます。ここに東京都議会は都民と共に謹んで祝意を捧げます。 平成13年12月4日、東京都議会議長、三田俊也。明けましておめでとうございます。新年に臨んで、我が会派の今年の抱負。自民党幹事長、松本文明。激動の時代に果敢な蘇生を。昨年は愛子内親王殿下ご誕生に国民一同喜びに沸きましたが、平和で豊かな世界の実現をと期待して迎えた新世紀の幕開けは、アメリカで起きた同時多発テロにより、世界はまだまだ脆く危ういことが露呈してしまいました。国の存立がその国だけの努力では達成できないことを改めて噛み締めました。今年こそは、その思いも、現在の我が国経済は、長引く不況に加え、アメリカでの同時多発テロの発生、さらに狂牛病問題などにより、一層厳しい状況となっています。特に、東京の経済を支え、地域社会を支えている中小零細商工業者への影響は深刻なものがあり、このままでは存亡さえ危ぶまれるまでになっています。現実に商店街に空き店舗が目立ち、日本のものづくりを支えてきた町工場が減り続けています。都議会では昨年12月定例会の冒頭、厳しい社会経済状況の中に置かれているこれら中小零細商工業者に対する緊急特別な支援を決議し、都に対し資金、税制、雇用などへの支援を求めました。来月から始まる来年度予算を審議する第1回定例都議会において、しっかりと審議し、施策の実現を図ってまいります。ところで、世界都市としての東京の地位向上が強く求められているにもかかわらず、国では首都移転の審議を進め、今年5月までに移転候補地を絞るとしています。日本の看板都市である東京の力を弱めることが将来の日本のためになるという決定をするわけで、誠に暴挙としか言いようがありません。都議会も都と共に断固反対の行動を続けていますが、ぜひとも都民の皆様のご理解とご協力をお願いする次第です。さて、昨年我が党は都議選で都民の皆様の絶大な信託をいただき、現在55人の議員を擁し、引き続き都議会第一党となりました。今年も責任政党として、東京再生のため、都政の諸課題の解決に、東京から日本を変えるとの視点で、積極果敢な都政運営に努めてまいります。民主党幹事長田中良。21世紀を開くために、知恵と工夫で景気浮揚へ。わずかなりとも光明が見えて始まった21世紀も、小泉政権の構造改革に伴う先行き不安、アメリカにおける IT バブルの崩壊、そして同時多発テロが相まって不透明感を増しています。東京における失業率も 5.6% に達し、極めて厳しい状況にあります。こうした状況を打開するために、国には景気浮揚に結びつく構造改革が求められていますが、東京都においても将来の財政負担を軽減する道路や公共施設、設備のメンテナンス、改修工事などには借金を増やしてでも思い切った投資を行い、事業量を確保する必要があります。また、羽田空港の国際化、環状道路や情報通信基盤の整備などは、欧米の IT 革命の進展、アジア諸都市の発展によって相対的に高まった日本経済の高コスト体質を是正するためにも、国家規模で取り組まなければならない課題です。雇用対策においても、仕事の分かち合いであるワークシェアリングを進めて、現在の雇用を守るとともに、需要に応じた職業訓練による失業なき労働移動を図っていかなければなりません。加えて、森林整備や、高機能地の再生で、 雇用の受け皿を確保するための都道府県間連携も進めていく必要があります。これまでの取り組みで、日本経済再生の基盤は築かれつつあります。知恵と工夫で今の苦境を切り抜け、21世紀を開くために、民主党は今年も全力を挙げます。公明党、幹事長、石井義信。変革に向け大胆に行動し、活力と魅力ある東京を作る。今年の最大の課題は景気、雇用対策です。中国などに生産拠点が移転し、東京の製造業はピンチです。メイドイン東京のものづくり支援のため、産業構造の根本的改革、失業者の訓練、再雇用に全力で取り組みます。また、景気対策と都市再生を図るため、防災都市づくり、鉄道踏切立体化、全線の地中化、外郭環状道路や多摩の南北道路整備、羽田空港再拡張、福祉の街づくりを強力に進めます。首都移転は断固反対です。福祉対策として、保育サービスの拡充など、子育て支援、障害者の親亡き後の支援、地方性高齢者支援を拡大します。特に、現役高齢者倍増作戦を展開し、働く意欲のある高齢者の就職拡大や健康づくりを積極的に進めます。環境対策は、地球温暖化防止に向けた省エネ・クリーンエネルギー開発を促進し、自熱発電、風力発電を進めます。また、大規模な都心部の緑化、屋上緑化を実現します。武蔵野の自然と里山を積極的に守るとともに、多摩を世界に誇れる森林都市にします。教育対策は、児童生徒の個性を伸ばす学校改革を進め、児童虐待、登校拒否、いじめ対策をきめ細かく進めます。現在、東京も日本も例外なく、機能不全に陥っています。状況の変化を正しく認識し、大胆に行動することが求められています。公明党は国際競争に打ち勝つ活力と魅力ある東京を作るため、今年も奮闘します。日本共産党、幹事長、木村洋二。憲法と平和、そして暮らしを守る都政へ全力。昨年は人類社会への新たな脅威としてのテロと、これに対する報復戦争に暮れた年でした。今年はテロも戦争もない世界の実現を目指して、憲法9条を持つ日本から平和と理性の声を発信する大事な年です。日本共産党は憲法を踏みにじり、自衛隊を海外に派兵するという逆流に抗して、憲法と平和を守るために全力を尽くす決意です。さて、都政が何よりも都民の暮らしを守るために、持てる力の限りを尽くすという自治体本来の立場に立つことが、今年ほど問われる年はないと思います。ところが、石原都政は首都圏レベルの巨大開発計画を都政の最重点にするために、都民の暮らし、福祉を切り捨てるという逆立ちした方向を強めようとしています。しかし、こうしたやり方は、都民との矛盾を深刻なものにします。現に都立病院の統廃合には、全都域から反対の声が広がっています。日本共産党は都民の皆さんと力を合わせ、福祉、医療施策の切り捨てに反対するとともに、すでに切り捨てられた福祉事業の復活をはじめ、雇用問題の解決、中小企業支援など、都民の暮らしを守るために全力を挙げます。生活者ネット、幹事長、藤田愛子。21世紀は環境の世紀。新しい21世紀こそ、戦争のない平和な世紀に、と、皆が思いを込めていました。しかし、残念なことに昨年、アメリカでの同時多発テロと、引き続く、報復戦争という暴力の連鎖が始まってしまいました。国内では、狂牛病など、食の不安がさらに社会問題となりました。先の20世紀から、私たちはあまりにも便利さや効率性を求め、 化学物質を地球にばらまきすぎました。この結果、食べ物ではなく工業製品にしてしまった農産物や畜産品からのしっぺ返しが今起こっているのではないでしょうか。トータルな環境負荷は何よりも将来世代が被ります。未然防止の原則こそが施策の中心に置かれる必要があり、一部の因果関係が科学的に確立されなくても、予防措置が講じられる必要があります。それでは、ディーゼルなどによる大気汚染や化学物質過敏症など、先駆的な施策が始まりました。生活者の自治こそが国の施策を動かします。自治体としての東京から21世紀をまさに環境の世紀にしなければなりません。東京都議会友好代表団の報告。北京市、ソウル特別市を訪問。三田俊也議長を団長とする友好代表団は、北京市人民代表大会常務委員会及びソウル特別市議会の招請を受け、平成13年10月21日から27日までの7日間、北京市及びソウル特別市を訪問しました。この代表団は、両都市との友好交流の推進と、都市問題等の調査や意見交換等を行うことを目的としました。友好交流の推進では、北京市において、右近派北京市人民代表大会常務委員会主任議長や、劉貴北京市長、さらに、全国人民代表大会常務委員会国会の、カロレイ副委員長、また、ソウル特別市では、市議会のキム・ジョング代表議員運営委員長や、コゴン市長らを表敬訪問し、これまでの長年にわたる文化、経済、教育などの交流の成果を確認したほか、環境問題、交通問題などの大都市の共通課題について意見交換を行いました。また、都市施設等の施策として、北京市では、小中高一貫教育を実施している経山学校で北京における教育改革について調査や意見交換を行ったほか、北京市都市開発センター、市内の運河、公園などを視察し、利用の実態や施設管理等について調査しました。さらに市民の方々と町の歴史の話や、省を通じて交流を図りました。ソウル特別市では、繁門店を視察したほか、仁川国際空港等の施設を調査いたしました。この度の訪問により、両都市との友好関係がさらに緊密なものとなりました。NSW 州を訪問。橋本達次郎副議長を団長とする友好代表団は、オーストラリアのニューサウスウェールズ州議会の招請を受け、平成13年11月5日から11日までの7日間、州都シドニーを訪問しました。友好代表団は、メルディス・バーグマン上院議長、並びにジョン・マレー下院議長を表敬訪問し、1984年、昭和59年に友好都市提携を結んでから、今日まで幅広い分野における交流が行われ、両都市の相互理解と友好が、一層進展したことを確認し合いました。また、会談後は、下院議会における白熱した議論を傍聴しました。次に、観光産業の振興や、環境保全対策など、両都州に共通する課題について、州政府の担当者から説明を受けた後、市内の関連施設や環境に配慮して建設されたオリンピック競技場等を精力的に視察しました。また、シドニー郊外の小学校の視察に際しては、授業風景の参観とともに、児童との交流も行われました。友好代表団は、今回の訪問により、これまで17年間にわたり、両都州が永遠と築き上げてきた、揺るぎない友好関係の絆が、さらに深められたものと確信するとともに、両都州が持続的に発展していくためには、お互いの都市問題とその解決策について、大いに議論を深め、自らの政策形成に結びつけていくことが重要であると認識しました。 褒章。平成13年秋の褒章で、次の議員が蘭寿褒章を受章しました。なお、13年11月1日付です。小山敏夫、目黒区選出、自民党。宮崎明、立川市選出、自民党。倉林達夫、北多摩第一選出、自民党。和田宗春、北区選出、民主党。ではここで第1回定例会日程の予定を申し上げておきましょう。2月20日、会期の決定、知事の施政方針説明。26日、代表質問。27日から28日、一般質問。3月4日から5日、常任委員会審査。7日、一部議案の議決。15日から20日、常任委員会審査。28日、議案等の議決。以上です。ところで、インターネットで都議会だよりをご覧になれます。また、音でもお楽しみいただけます。ホームページアドレスは、http://www.gikai.metro.toko.jp/です。それから、東京都庁の代表番号は、03-5321-1111 です。以上、声の都議会だよりをお届けしました。発行は、東京都議会広報課、郵便番号163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、電話03-5320-7126、ファックス03-5388-1779です。それでは次回のお届けまで、さようなら。